村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。
村上和夫のスイッチオンで生きようシーズン2、皆さん、こんにちは。今年2014年最初の放送になると思うんですが、村上先生、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、村上先生にとって2014年お正月はどういう過ごし方をされたんでしょうか。
だいたい筑波におったんですけども、はい、1月6日に東京に出かけまして、はい、安倍総理を囲む新年会に出席しました。
へ
え。ここ招待されたんですけど、
そうですか。
なぜ招待されたかというと、この主催者が俳優の津川雅彦さんで、
はい、津川さんはいろんなことされてるんですね。
本当に見直しました。
おもちゃ屋さんも確か以前、
そうですか、
昔されてたと思うんですけど。あ、そうですか。
それで私の本を読まれて、はい、非常に感じるところがあったんで、はい、その会で津川さんの主催してる会、はい、名前を短美会というんですけど、短というのは探偵の短と、はい、美しい会、
短美会、
美しいものを探る会という。
へ
で毎月講師を大体読んで話をされて、そこで
長いことをされてる
んです。3年ぐらい。
あ、そうですか。
はい、でそれが安倍総理がその会員の一人なんですよね。はい、もう総理になる前から。
あ、3年前だと。そうですね、まだ総理になられる前ですね。
はい、前です。よく出てこられたんですけど、はい、それでその今回は総理になられたんで、はい、その会を新年会を開催するということで、はい、まあ50名ぐらいでしたけど。
あ、そうですか。
はい、非常にその和気あいあいの会で、私がまずちょっとびっくりしたのは、はい、総理級の人だとですね、例えば2時間の会があるともう5分ぐらい出て挨拶をして、
それで帰っての、
はい、安倍総理はですね、はい、2時間びっちりおられました。
へ、
それでむしろ、もちろん席があるんですけど、席を立ってですね、みんなの席に回られて、できるだけ多くの人と話をしたいと。
ああ、そうですか。
はい、それで半分は立食だったんですけど、はい、でそういう非常にその安倍さんの何て言うかな、その人柄というか思いというかですね、はいはい、50人ぐらいの人ですから、はい、ほぼみんなが喋れるわけですよね。
お、
でそういう態度に非常に私は好感を持ちました。やっぱり意見を聞きたいというみんなの。
当然じゃあ村上先生もお話になられた。
はい、それで私の場合はですね、3分間か5分スピーチをしてくれって言われて。
あ、そうなんですか。
スピーチをしたんですけど、そのスピーチを話してもいいですか、
ね。はい、もちろんです。どういう、興味深いですね。どういう話を。
ですね、まあ私は生命科学の現場に50年以上、はい、遺伝子の研究でも25年ぐらいおってですね、はい、この分野はまあものすごい勢いで進歩してますと。
はい、
でまあ、私も遺伝子暗号の解読に長年携わってきたんですけど、はい、日本で誇るべきことは、はい、稲の遺伝子暗号が、はい、
そうですね、
日本がですね、断然リーダーだったということですね。はい、でこれはやっぱり日本だけじゃなくて世界に誇る仕事に私も参加したんですけど、はい、その時に感じたのはですね、話を少しして科学というのは非常に国境を越えてグローバルであり、はい、インターナショナルですよね。どこでやってもいいんだけど、科学は国境がないんだけど、科学者には国境があるということを感じました。
うん、
でそれはやっぱり稲の遺伝子暗号だけはやっぱり日本で絶対にやろうというですね、はい、研究者の熱い思いがあったわけです。うん、でそういうものがですね、まさしく祈りに近いような思いがあった。
当時はほとんどアメリカが持ってたんですよね。
アメリカが優勢だったんです。いつでもアメリカが優勢なんですけど。で、まあそういう話をしてですね、しかしその、遺伝子暗号のその技術もすごいし、はい、そこで勝敗を争ってるということも原因なんですけど、うん、私はその前から遺伝子暗号の解読をしながら、 海賊もすごいけども、はい、もっともっとすごいことがあるっていうことを気がついておりました、はい、それは遺伝子暗号を書き込んだ何者かがあると、うん、で遺伝子暗号というのは生物の設計ですから、はい、これはデタラメに書けるわけがないと、はい、そしてそれをですね、サムシングレートというふうに名付けておりました、はい、でそれはこのサムシングレートというのは私が英語をできるのを見せらかしじゃなくて、あの、まあ、欧米人の人にも分かってもらいたいという思いと、それからもう一つあんまり言ってないんですが、このサムシングレートという言葉の中には日本的な思想が入っていると思うんですね。
というのは、
例えばですね、日本はですね、矢をよろずの神で、はい、その一つの神ではないわけですよね、はい、でだからおそらくアメリカだとですね、サムシンググレイテスト、私どもの神が一番であると。
なるほど。
グレイトとは神さんを言わない。うーん、それからある人はですね、サムシングじゃなくてサムボディ、私どもの神様、それ輪郭神ですよね。
なるほど。
で、私がサムシング・グレートと言ってるのはある意味で非常に曖昧で、神仏でもいいし、神仏を信じない人は何か宇宙を貫くですね、偉大な存在、サムシングという。でこれはあの私は意識しなかったんですけど、やっぱ日本の発想法であると、この言葉はということをその改めて感じておりました、はい、作るときは意識してなかったんですけど。
なるほど。確かに言葉にしたらそうですよね。
そうですね。サムボディではないわけです。だからサムボディでもいいんです。信仰のある人は私の神様、私の仏さんでいいんですけど、はい、そういうものの関係ない人にはですね、別に宇宙の法則でも何でもいいと、はい、でそういうものを感じてそういうものを作ったんですけど、でそういうそのやっぱりサムシングレートっていうものを感じるとか、そういうことがこれからの世界でますます必要になってくると、もう俺とこが一番正しくてというのではですね、もう世界は収まらないと、
うん、そうですね。
だからそういう点でですね、私は前から21世紀は日本人の出番だと言ってますけど、はい、日本人の出番という意味はそういう日本の持ってる思想性、精神性、そういうものがますますこれから必要になってくると、
別にこう日本がしゃしゃり出て一番だとかそういうことじゃないです
ね。そういうことではないんですね。世界はだから特に遺伝子暗号を読んで感じるのは、全ての生き物の遺伝子暗号は共通なんですから、はい、どれが一番じゃないんですよ、うん、だから私の方はもう大腸菌に大変になってますけど、大腸菌は勝とうとは言わずに、勝とうというとですね、うん気を悪くしますから、大腸菌シンプルであると言ってます、はい、まあそういうことでですね、これから日本の人の生き方考え方というものが世界の平和にですね大いに貢献すると、はい、ほんで安倍さんいろいろ言われてますけど、私は個人的には非常に共感を持ちました。そういうみんなのところを回ってですね、その普通なら手は動かないんですよね。だって一番いい席にドシッと、しかしその会ではみんなのうちのワンオブゼムで特別に扱いをしないと、むしろ安倍さんがホストを務めるというような感じで、2時間おられたというのは、忙しい時に伊勢神宮に参拝したら来られて、その帰りにおられたわけで。
そうですか。
今また外国に行かれるらしいんですけど、
もう2時間ちゃんといて、で村上先生の話も
聞いて、
聞いた
首相の前でスピーチさせてもらったっていうのが、あ、私にとってはいい正月でした。
正月からすごい体験ですね、
はい、
先生個人的には今年2014年はどういう1年にしたいとお考えなんでしょうか。
ですね、私どもの心と遺伝子研究会が発足して10年以上経ったんですけど、はい、ここで少しですね、心というものをもう少し見つめ出してみようと、
はい、
で心ってというのはですね、心という言葉はこれ外国語に訳せないらしいんですね。江崎亮奈さんが言うんですけど、心に想像する外国語はないと。
でなんで心理学ってと学問としてあります
よね、はいはい、心というのはね、江崎さんに言わせるとマインドというね、知性と、知性はマインドですね、それも心に入りますね、意識とか心、
そうですね、
もう一つはねハートです、
はい、
情ですね、
はい、
感性、
はい、
でこの両方の両方含んでるのが心であって、うん、
はい、
あこれはやっぱり日本独特の言葉なんですね。ほんである言語学者が知られてましたけど、
はい、
心配り心遣い心なんとかっていうのが日本語に200もあるんですって、
は
い、
あそんなにあるんですか。
こんな国は世界にないんですよ。僕も全部調べてないわけないけども、とにかく200近くですね、はい、だから日本人はやっぱり心というものを非常に大切にし、
はい、
それからそれで私どもは心って言ってたんですけど、
はい、
その心には意識できる心と、うん、おそらく無意識に近いような通じるような心があると。私は意識というのは自分たちで簡単に、まあ、分かる楽しいとか嬉しいとか、
はい、
喜びとか悲しみですよね、
はい、
しかしもう一度その奥に意識できないような心がある、はい、無意識の心、
はいはい、
それでその無意識の心っていうのはこれはまた無意識ですから、はい、なかなか学問にはなりにくいんですけど、
うん、
私は魂というものも、
はい、
無意識の中にあるんではないかと。
私以前から先生に聞いてみたいと思ったんですけど、まあ、心理学の世界で無意識というと、まあ、フロイトさんが言った無意識とユングさんが言った無意識というのは全然着地点が違いますよね。先生がおっしゃったのはどちらかというとユングさんが言ってきた集合的無意識の領域に近いんでしょうかね。
私はそのユングと
フロイトさんはどちらかというと個人的な体験とかですね、その無意識っていうのがユングさんはもう本当に奥深い集合的なみんなが共通に持ってる、まあ、それこそおそらく先生の話で解釈すると137億年前に宇宙ができた時の記憶もおそらく僕たちは持ってるはずなんですね。ところがフロイトさんのはもう非常にざっくり言うともっと個人的な見解として、まあ、幼少期の体験だったりとかそういうのにとどまってるような気がするんですよ。ただ村上先生がおっしゃってる無意識っていうのはおそらくユングさんのその深い深いところっていう意味だと僕は受け止めてるんですけど、
僕は詳しくはユングもね、
あ、 そうですか、
あれも知らないんですけど、僕は
聞かない方がよかったか、
いやいや、一つはですね、はい、僕は両方含んでるんだと思いますね。例えば魂ということを考えるとね、
はいはい、
やっぱり自分というのがあるわけですよ、
はい、
その魂には、
はい、
しかしそれだけではなくて全ての人に通じるようなものがあると、
はい、
だからそのユングとフロイドの両方含んでるものがじゃないかと思いますね。だから一つはその自分っていうのはだから遺伝子のような魂ですね、
はいはい、
やっぱり自分と関係がある、
はい、
しかしその魂は普遍性があって世界に通じてる、
はい、
みんなにとって魂と両方あると思うんですけど、
はい、なるほど。
しかしこの問題は非常に魂とは何かっていう問題は非常に難しいんですよ。
難しいですね。こうちょっと宗教の領域にも入らないと
入りますね、
解けない、
はい、
テーマです
ね。特定の宗教ではないけれどもやっぱりどのしかし民族にもですね、
はい、
魂という言葉があるんですよ。スピリットという、うん、
なるほど、
スピリットというだからどの民族にもあるということは、
はい、
やっぱり普遍性を持つ、う
ん、さっきおっしゃった心と同じように日本語で言う魂もこれまた英語に
訳しにくいですね。
ソウルっていうとまたちょっと違いますし、
はい、
スピリットだけでも違うでしょうし、
僕はその両方含んでるかもわからないと思ってるんですよ、うん、日本の場合は
さっきのマインドとハートと同じですね。
そうそう、はい、で私が魂をなぜあるかと思い出した話をしてもいいですか。
はい、お願いします。
私どもの体はですね、
はい、
まあ、炭素とか水素とか原子からできてますね、
はい、
この私が今持ってる原子はですね全部地球の原子なんですよ、
はい、そうですね、
地球の植物が地球の元素、はい、無機物を摂取して、
はい、
動物が食べて、
はい、
で私がしかもこの私どもの体はものすごい勢いで変わってるんです ね、
はい、
すね。だから今私が持ってる元素はもう 100% 地球の元素、
うん、
ということは地球の元素は宇宙から来てるから、
はい、
宇宙の元素なんですよ、
はい、
まさに宇宙のひとかけら、
そうですね、
はい、ということはですねこれ借り物なんですよ宇宙からの、 レンタルなんですよ、はい、レンタル料一銭も払ってないけど借り物だから返さねばならないんですよ、うん、自分のもんだとしたらずっと持ってられるわけにいかない、はい、そうすると貸してるのはですね、うん、大宇宙、まあ、宇宙であり、はい、私が言うサムシングレイトが、はい、私の方に貸してると、はい、誰が借りてるのって問題でしょ、うん、私ですよ、はい、しかし私とは何ですかっていう問題が、ね、これは非常に大きな問題なんですよ。
これ永遠の哲学的なテーマですよ、
ね、はい、しかし体ではないですね、うん、借り物だから、はい、普通はあとは心しか残らないと、心でもないと私は思ってるんですよ、うん、心はねしょっちゅう変わるんですよ。もう昨日の心は今日の心じゃない、はい、泣いたカラスがまた笑ったっていうんでねこういうあの、ね、変化ばんするものにね、はい、サムシングレートは貸してないと。だから私の本性は魂でやるもんじゃないかと思ってるんですよ。しかしこれはですね、それはなかなか科学的には、科学的にはですね簡単に答えが出ないんですけど、だからその心というものは魂の領域まで掘り下がっていくと、そうするとですね、私の研究会はまあ主としてここは例えば笑いなどとやってきたんですけど、もっと深い心を、心の奥底あるいは無意識の世界に、ね、通じるような心ですね、でそういうものと遺伝子がどんな関係があるかっていうのをできたら始めたいと。
この2014年は、
はい、実は去年の末から始めか12月から始めかけてるんですけど、2012年にはそれをやってみたいという計画をして実行しつつあるんですよ、はいはい、で高野山大学作りましたね、はい、高野山大学はあと2年経てば高野山の開山1200年なんですよ、空海が開いてから、はい、それまでになんかちょっとでもいいからあのエビデンス証拠を出したいと思ってですね、はい、そういう点で私どもの研究会も私もですね、これからが新しいことに挑戦するという非常に大切な年になると。
それはあの正式名称ってあるんですか、その会の名称。
会の名称はですね、あの私心と遺伝子って言ったんですよ、
はい、
命と遺伝子というふうにしようと。命、いや魂と遺伝子にしようと思ったけどね、やっぱ魂とは何か分かんないからね、
まだちょっと抵抗というか、まあ、確かに命と遺伝子っていうのは分かりやすいですよね、
うん、だから命と遺伝、だから心と遺伝子から命と遺伝子、だから命と遺伝子の命の中には魂も、はい、心もですね、いろんなものが含まれるから、はい、そういう新しいプロジェクトを開始しようとする点で、はい、あの私はこれから10年は働こうと、
はい、昨年2013年はあの基準になられて、
はい、
去年の放送でも75歳からが実は人生始まりだっていう、学びの始まりだっていうふうにおっしゃってましたけど、まさしく今年から10年間はもう命と遺伝子集中してやっていこうと、
はい、
具体的にはどういうことを計画されてるんですか。
例えばですね、はい、その真言密教の高野山系 の、はい、あのね、お寺に、はい、あの行きまして、はい、そこで今やってるのは護摩行をやってもらって、祈祷ですね、はい、その時に護摩行の前と最中と後とで、はい、どの遺伝子のスイッチがオンになって、はい、どれがオフになってるかっていう研究を開始する。
もう実際実験は始まってるんですか。
はい、第1回目が去年の暮れ。
これはあの先生がずっとこう数年おっしゃってる祈りっていうことにもつながってくるんでしょう
か、ね、つながって思いますね。
まあそれに関してはあの次回ぜひゆっくりお話をいただきたいと思いますけど、はい、その高野山大学との命と遺伝子の会っていうのは今年はどういう予定になってるんですか。
2月の8日にですね、もう第2回目の実験をやって、それで夏には少し合宿をして、その中間報告をやって、でそれからの先の計画はこの1回2回目の実験結果を見てから立てようと思ってるんですけど、あのゴマ行というのは一種のゴマを炊くというですね、 少し変わったっていうか特殊な業ですので、
あれは当然火を焚きますから。
そうです。
かなり温度が上がるんですよね。
そうです。しかしだからもう少し静かな瞑想というなんですね。瞑想と遺伝子、
はい、
まさに瞑想は祈りも入ってきますけど、そういう研究に行こうと思ってますけど、まだ具体的には研究計画は立ててない。
どなたか他の研究者でその瞑想とあと脳 の, そのセロトニンの分量を測った人もいらっしゃったんです
か、ね、有田先生。
有田先生、
はいはい、
どちらかというとああいう瞑想状態的に遺伝子がどういう反応を示すかっていう研究ですよね、う
ん、はい、
もう興味深いです。これも2014年中には
できたらスタートしたいと思ってますけど、まだしかし最初のそのゴマ行の結果を少し確かなものにして、そこで一つ論文を書きたいと思ってますので、私どものやっぱ仕事はやっぱ科学論文を書くということですから、それが終わった、あるいはそれを一段落したら次の計画に行きたいと思いますけど、
そういう意味では昨年ワラオネズミの論文発表が12月でしたか、海外であった話を聞いたんですけど、
ですね、そうそう、私の堀さんが、
そうですね、
はい、
堀研究員が、
はい、
あれは何かこうやっぱ海外では反響を、その発表した時の反響とかはどうだったんですか。
あったと思いますけど、堀さんに聞いてみてください
。あ、じゃあ今度ぜひ堀研究員にもそのお話を聞きたいと思いますけど、はい、じゃあ今年やるそのゴマ行の実験もう間に合えば瞑想と遺伝子の実験っていうのも本当楽しみですね。
そうですね、私がやっぱり一番やりたかった実験、はい、なかなかもう10年ぐらい前からですね、はい、その祈りが良い遺伝子のスイッチをオンすると、はい、いうふうに思ってきたんですよね、はい、でそれはしかし仮説であってですね、はい、データがなしで言ってるわけで、はい、だから私どものやっぱり仕事はですね、そういう仮説、みんなしかし祈りというのはですね、はい、何か効果があるんじゃないかと思ってるんですけど、うん、本当に効果があるのかどうなのかという問題と、はい、その祈ってる間にね、体の中で何が起こってるのかっていうことをそのデータで示したいと、
はい、
そうすると少し理解が広まると、
うん、じゃあいよいよ夢のというか先生の目指しているものの第大きな一歩の年になりそうですね。
本丸に迫れ
だろうと。そういう研究とか思いっていうのは今お聞きした通りなんですけど、先生個人的にはこういうことを大切にしていきたいっていうのはあるんですか。まあ、健康だったりいろいろ思いがあると思うんですが、
健康はなるべく気をつけて、ほぼ毎日歩くことにしてます。
あ、そうですか。
はい、やっぱ体力がいりますから、
はい、
それから講演をしたりするにもですね、はい、予防予防じゃなくて
あと執筆活動まだ大勢にいたも、
はい、
私も終わりでしょうから、
はい、それから講演活動もあるし、
はい、そういう体の方も準備万端で、
はい、
素晴らしい一年になると思います、
はいはい、また船にも乗りたいと思ってますけど。
あ、そうですね、
はい、
またその話なんかも聞かせていただきたいと思ってますが、じゃあ村上和夫のスイッチオンで生きよう2014年もぜひまた1年間よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。